藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢マイスターから学ぶワインの歴史と題して、ワインの素晴らしさそして魅力に迫っています。今日もですね、藤沢マイスターでいらっしゃいます滝沢さんにお話を伺っていきます。今日もよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
さあ、1週目2週目とですね、もうワインの歴史と大きく枠をくくって、まあ、世界の話になっていきましたが、3週目の今日はですね、やっぱり気になる日本のワインの歴史についてご紹介していただこうと思うんですが、はい、最初にですね、そのワインと切り離せないやっぱりブドウの話からだねって世界の話題の時もご紹介していただきましたけれども、そのワインの原料となるまずブドウについて、いつ頃からこれ日本に広まってきたのか教えていただけますでしょうか。
はい、実はこのブドウにまつわるお話もですね、諸説はございます。ただ甲州ブドウの発祥、2つの伝説というのが実は山梨の勝沼にあるんです。1つ目が大禅寺説といって、718年に修行僧の行義というご僧侶が、この勝沼近くに氷川という川が流れてるんですけど、この氷川渓谷の岩の上で修行しているとブドウを持った薬師如来が現れたとされています。そして山梨県今の甲州市の勝沼にある柏山に、通称ブドウ寺と言われている大禅寺を開山して、その薬草園でこの甲州ブドウが栽培されたというのが一つ目の説なんです。この大禅寺にはですね、ご本尊が安置されているんですけども、そのご本尊は手のひらにブドウを持った薬師如来なんです。普通ね、薬師如来っていうと、ね、薬の壺を持ってるとかなんですけど、実はブドウを持ってると、それだけこうブドウに関係性の強いお寺なんです。2つ目が雨宮影湯説というのがございます。これは1186年、甲斐国、この山梨県ですね、上岩崎に住んでいた雨宮影湯という方が、地元の城の平という地で野生ブドウを発見して植栽したという説です。また文献上でブドウが認識されたのは奈良時代で、奈良時代編纂の古事記日本書紀にエビカズラの記述があります。これは日本の植物名でエビツルというブドウ科の植物のことです。ただ日本にはすでにこの時代には日本酒など米からお酒を作る文化が確立していたので、ちょっとワイン作りまでには至らなかったようです。
やっぱりそのワインの話をねスタートするにはやっぱりブドウの話ということでご紹介していただいたんですけれども、こういうやっぱ歴史の話を聞いている、ただワインを知るだけではなくてね、やっぱり原料からということでご紹介をしていただいたんですけれども、その日本酒がもう登場していて、まあ、ワイン作りには至らなかったっていうそのワイン文化、いつからこれ広まったのか、そのきっかけについてもご紹介いただけますでしょうか。
はい、ワインが日本の歴史に登場するのは実は室町時代の後期になってからなんです。ちょうど戦国時代ですね。この戦国時代である1549年にポルトガルの宣教師であるフランシスコ・ザビエルが鹿児島に入港した際に、薩摩の大名である島津高久にポルトガルの赤い酒を献上したのが始まりと言われています。赤ワインをポルトガル語ではビーニョティントと言います。ビーニョというのがワインのことですね。ティントが赤という意味なんですけど、当時日本ではこのティントという言葉から赤いワインをチンタ酒と呼んで、織田信長をはじめ各地の戦国大名、京都の求人、外国貿易を始めた豪商たちに珍重され広く知られるようになりましたが、ただ一般庶民には広まることはなかったようで、また先ほどの通り国内でもワイン醸造はまだ始まらなかったんですね。
そうなんですね。ワインの歴史が長いことを1週目2週目で知った分、あれまだ日本にはワイン製造あれ至らないんだなっていうちょっともやもやした気持ちになるんですけれども、まあ、それでも戦国時代にはもうワインが広まってきたということで、じゃあその日本で作られるようになったのっていつ頃になるんでしょうか。
はい、明治時代に入ってからなんです。
なんか思いのほか浅いなっていう気持ちにちょっとなってしまうんですけれども、でその作られるようになった背景についてもご紹介いただけますか。
はい、明治時代になって、それまで 長らく日本は鎖国をしておりました。ですので世界から大きな遅れをとっていたので、近代化を進めるべく政府は殖産工業政策を進めていきます。その一環としてワイン作りもスタートしていくことになりました。
日本でワインが作られるようになってよかったなってちょっと思ってしまうんですけれども、はい、そして国によっても作り方が違うよと先週先々週と教えていただいたんですけれども、ではその日本での製造方法作り方ってどんなふうに作っていったんでしょうか。
はい、当時の製造方法は、まあ、誰も先生はいないわけですから、まあ、ほとんどが手探り状態だったようで、まあ、一番最初には明治7年に甲府の山田博則と宅間則久が書物だとか来日している外国人から伝授された知識によって日本で最初に白ぶどう甲州種の果汁からワインの試乗試し醸造ですね、試乗を実施していますが、どうも納得できるワインは作れなかったようです。そこで明治10年にはワイン醸造法の習得のためにですね、日本人として初めて土屋龍賢と高野正成のこの2人の青年がフランスに留学して、帰国後土屋高野に加えた宮崎幸太郎が国産初のワイン会社メルシャンの源流でもある大日本山梨ぶどう酒会社を設立してワイン作りに注力いたします。
やっぱりワインって一言にパパッと作れるものじゃないんだなっていうことと、やっぱり飲んでいて伝わるこの繊細さっていうのもですね、やっぱりこの作り方が難しい一つなのかなと思うんですが、またその保存方法っていうのもやっぱ当時難しかったと思うんですけれども、どんなふうにしていたんでしょうか。
はい、まだ明治時代ですので、まあ、当時は今のような冷蔵庫も普及していない時代ですので、まあ、温度だとか湿度が大きく変化しない日光の当たらない地下倉庫などに保管していたのではないかなと思われます。
保存方法によって、まあ、味にまたね違いが出てきてしまうような、やっぱりワインって私のイメージ的にはやっぱ繊細だなっていうね、ちょっと大切にしたいなっていう、ね、お酒の種類になるんですけれども、今その日本のワインの歴史についてご紹介していただいてまいりましたが、まあ、世界にもたくさんワインがあって、で日本でもたくさんワインが作られておりますけれども、はい、世界と日本ってやっぱりちょっと味っていうのは竹澤さん変わりますか。
はい、結論からお話をすると、はい、これは変わります。ブドウは先週先々週でもお話をさせていただいてるんですが、はい、約5000種あるんですね、はい、ワインの原料となるブドウもその中で約100種類ぐらいあるんです。国や地域によって栽培されるブドウは異なりますし、仮に同じ種類のブドウだったとしても産地の気象状況だとか自然環境が異なればブドウ本来の味も違ってくるんです。あともう一つが作り手ですね。作り手がどんなコンセプトで醸造するかによってもワインの味は大きく違ってくるんです。同じブドウからでも作り手が違うと全然違うワインができたりするんです。まあ、ワインはブドウの果汁成分が直接ワインの成分に移行するお酒なので当然味わいも違ってきます。ただ平成時代に入ると日本でも国際ワインコンクールで金賞を受賞する、世界も称賛するとても秀逸なワインも作られています。実際に1989年にリュブリアーナインターナショナルワインコンクールでシャトーメルシャン桔梗ヶ原メルロ1985年がグランドゴールドメダル、これ金メダルの中のさらに金賞を受賞しています。また1997年ボルドーの国際ワインコンクールでシャトーメルシャン上野平カベルネソービニオン1990年が金メダルを受賞しているんです。
日本はワインの歴史の中ではワインの文化が始まったのはそう長くはないのに、いいワインが日本で作られているんですね。
500年ちょっとで世界も認める素晴らしいワインが作られるようになったんですね。はい、
それはちょっと誇らしいなと思いますし、やっぱりそういったその日本の技術もそうですし、ワイン作りに対して の、ね、その気持ち、作り手によっても違いますよって話もありましたけれども、やっぱりそういったところをすごくこう感じるなって思いますし、やっぱ結果が、ね、出ている分やっぱ日本のワイン美味しいなと改めて、ね、ちょっと飲みたくなってきましたけれども、さあそしてですね、この日本ではワインっていうのはどんな人たちが飲んでいたんですか。 たんでしょうか。
はい、明治時代から本格的なワインも作られ始めましたが、日本人は当時お米中心の食生活をしていたため、ワインの酸味だとか渋みに実は馴染むことができなかったんです。ですので本格的なワインは日本の食生活に受け入れられませんでした。そこで甘口で飲みやすい甘味ブドウ酒の原料としてワイン作りがしばらく続くことになります。本格的なワインを原料として砂糖や蜂蜜を混和した甘味ブドウ酒が需要競争だとか保険飲料として多くの日本人に飲まれました。
今とはちょっと違うスタイルでワインを飲んでいたということでちょっとびっくりしてしまったんですけれども、じゃあそういうふうにちょっと馴染まなかったワインがこれまでこんなに私たちに今浸透しているというのは、これ誰がこの生産を進めていったのか、やっぱり政府、国がこのワインの生産を進めていったんでしょうか。
そうですね、先ほどお話ししたように国が食産工業政策を取ったからだと思うんですけども、それによって外国の文化というもの、遅れていた文化を取り戻そうということで行われたことだと思いますね。太平洋戦争に入ると政府はワインの生産をさらに進めます。それはワインが必要だったのではなくて、ワインから得られる酒石酸が目的でした。酒石酸は潜水艦などで使用される音波探知機、これレーダーですね、の材料になるからです。山梨の勝沼では1944年に日本連中株式会社といって酒石酸を連続抽出する会社が設立されます。これはメルシャンの歴史の中に残る会社です。1944年ですから昭和19年の秋のみ稼働した会社のようです。ワインの中に石灰を添加して酒石酸カルシウムを析出させて、そこからさらに酒石酸を抽出しました。ただ酒石酸を抽出されたワインはもう酸味も失っていますので、もはやちょっとワインの味は失っていたようですね。
ワインがもったいないなって気持ちと、やっぱ作るまでにとっても大変だということと、やっぱそういうのを考えると、なんかちょっとワインの存在がね、最後のお話はちょっとびっくりしてしまうものが出てきましたけれども、でもそれも経て今この私たちが楽しめるワインが目の前にあるんだなということを思うとですね、やっぱり歴史ってずっとつながっているんだなって思いますね。今月はですね、藤沢マイスターの竹澤さんにそのワインの魅力、そしてですね歴史についてご紹介していただいています。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。